ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
ヒューマン学園放送部第5回のテーマは
Now and Classic。
似てね。
夢は声優一直線、渦巻く情熱をマイクにぶつけろ、うん、オーイエス。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
ヒューマン。
ザクとは違うのだよ、ザクとは。改めましてこんばんは、トーマです。
ただの人間には興味ありません、ミドリンです。
弾けるレモンの香り、ヨウコです。
今回の放送は宮里グループでお送りします。
あれ、でも宮がいませんね。
ああ、ほんとだ、きた、俺のターン。でもなんで宮いないの？
はあ、宮はイタリアに行くって言ってたじゃん。
ああそうだった、イタリアか、ペルファボーリー。
いやいや、全然意味わかんないですから、前回も今回も一人足りない宮里グループですが、全員揃う日が来るのでしょうか。
さて、今回の放送のテーマはアニメの Now & Classic ということで、俺たちはアニメのキャラクターの昔と今を比べていこうと思うけど、2人は好きなキャラクターとかいる？
私は美少女戦士セーラームーンのセーラーマーキュリーですかね。
はいはいはい、私はバカとテストと召喚獣の姫路瑞希ちゃんが好きだよ。
セーラームーンは少し前な感じがするけど、バカとテストと召喚獣は最近って感じがするね。
うーん、今と昔のアニメのキャラクターって何が違うのかな。
うん、それじゃあ早速昔と今のキャラクターの違いを比べてみようか。
おお。
さて、二人は昔のアニメといえば何を思い浮かべる？
北斗の拳とかですかね。
ガンダムとか、あとガンダムとか、ガンダムとか。
ガンダムだけじゃん。
あ、でも北斗の拳もガンダムもテレビでは見たことないですね。
うん、確かに自分たちとはちょっと年代が違うからね。この2つの作品は1980年代の作品だから、自分たちより少し上の世代かな。俺も見たことないや。
ん？トーマはおじさんなのになんで見たことがないの？
誰がおじさんだって。
はいはいはいはい、2人とも落ち着いて次行きますよ。
はい。
じゃあ次は今のアニメについて考えてみましょうか。今のアニメといえば何を思い浮かべますか？
とある魔術のインデックスとか。
はい、エンジェルビーツとか見てるよ。
2つとも2010年の作品ですね。最近のアニメだから見たことがあるっていう人も多いはずです。
さて、昔と今の作品が出たので、早速男性キャラクターの違いを比較しようと思うんだけど、何が違うと思う？
やっぱり外見は変わるよね、服装とかさ。
確かにその当時の流行のファッションなどがあるから、服装や髪型は今とはものすごくギャップがあるかもね。髪型で言えば昔の男性キャラは髪が短いことが多いね。
昔に比べて今の男性キャラはロングヘアとか多いもんね。
そうですね。それに昔は髪の色が黒に近いものが多かったのに対して、今のキャラクターは髪の色も増えてますよね。
赤とか青とか緑とか。
日本人なのに金髪とかもいるよね。昔は黒以外の髪の色のキャラってあまりいなかったもんね。
そういえばさ、昔と今では顔も結構違うよね。巨人の星とかドラゴンボールとか、昔の男性キャラは顔が濃いけど、今のアニメは顔が薄い感じがする。中性的な感じ？
それはそのアニメを見る対象が変わってきたことも関係してるのかもしれませんね。
どういうこと？
昔はそれこそ激しく戦ったりするアニメ、ロボットアニメなんかはほとんど男の人しか見なかったんだ。
さっき挙げた北斗の拳とかガンダムですよね。
そうそう。だから外見もどっちかというと自分たちに近い感じにして、より感情移入しやすくしたり、かっこいいというよりは 強そうな外見にしたんだろうね。言ってみたら肉食系？
あ、でも最近はそういったアニメを見る女性も増えてきてるので、登場する男性キャラクターの顔をかっこよく描いたり、スマートな体型の男性キャラクターが増えてるわけですね。
へー、だからとある魔術のインデックスとかエンジェルビーツとかには装飾男子が多いのか。
さて今度は女性キャラクターを比較してみようか。昔と今比べて何が違うと思う？
やっぱり外見もあるよね。あと性格も今と昔じゃ違う感じがする。
うん、そうですね。今はクールな性格の女の子だったり、昔はいなかったツンデレやヤンデレといったキャラクターも登場してますからね。
確かに昔の女性キャラクターにヤンデレなんていなかったもんな。
ヤンデレって何？
ヤンデレというのは熱烈な愛がゆえに刺すとか殴るなどの過激な愛情表現を好きな人へ加えるキャラクターのことですよ。
あ、スクールデイズのことの葉みたいな。
そうそう。
外見に関しても昔に比べて今は髪型や髪の色も豊富にあるし、あとは頭身も変わったよね。
頭身？
頭身、身長のことですね。確かに昔は細くて高くてかっこいい感じの女性が多かったけど、今は身長が低くなって、どちらかというと可愛いとか萌えという感じの女性が多くなってますからね。
確かに超萌え。
萌え？
あのさ、昔のキャラクター例えばサザエさんとかを今のデザインで描くとどうなるのかな。
どうって、そりゃ、
あ、どう考えてもあの髪型に萌え要素はないと思うな。
じゃあさ、今度自分たちで描いてブログに載せようよ。サザエさんだけじゃ面白くないから。
また始まりましたよ、すっとこどっこいタイムが。
いや、すっとこどっこいじゃないし。
あのドラえもんさん。
僕ドラえもんです。やらせんなよ。もうみんな好き勝手言って、とりあえずみんなサザエさんともう一人キャラクターを今のアニメ風に描いてもらうからね。誰が何を描くかはお楽しみってことで。
しょうがないな。
皆さん、ブログはヒューマン学園放送部で検索すれば出てきますので。
ヒューマン学園放送部だよ、間違えないでね。キラ。
さてここで面白いランキングを見つけたので紹介したいと思います。
昔と今のキャラクター人気ランキングベスト3。
まずは第3位。
戻ろうね、自分たちの世界へ。この世界を汚しちゃいけないから。アニメ風の谷のナウシカよりナウシカ。
第2位。
こんにちは、僕ドラえもんです。アニメドラえもんよりドラえもん。
そして第1位は、
え、何この流れ、え、モノマネ、あ、あばよ、とっつぁん。アニメルパン三世よりルパン三世でした。
昔のアニメってタイトルが主人公の名前と一緒だね。
あ、そうだね。
そうですね。
それじゃあ続いて今の人気キャラ第3位は。
ちょっと待て、モノマネなしでいこうか。第3位、アニメ銀魂より坂田銀時。
第2位はアニメ慶応より平沢ゆいちゃん。
そして第1位はアニメトラドラより愛坂大河でした。
へえ、昔と今って結構違うんだね。
そうだね、昔の1位2位は男性キャラクターなのに対し、今の1位2位は女性キャラクターとなってるね。
なんでだろう。
多分昔より女性キャラが主人公またはメインのアニメが多くなってきてるからじゃないですか。
なるほど、私が好きなアニメにもおにゃの子いっぱいだ。
あとは見ている人にも関係しているかもね。今のアニメって深夜帯にやってるアニメが多いんだ。
トラドラとか軽音なんかがそうですよね。
そうそう、深夜アニメを見ている年齢層っていうのが10代後半から30代までと結構幅広いんだ。昔はそういった青年中高生向けアニメがあまりなかったんだと思うよ。だから深夜アニメが中心となっている今はそういった幅広い年齢層の支持もあって深夜アニメのキャラクターが上位に入ってきているんじゃないかな。
なるほどね。
さてキャラクターの今と昔を比較してきましたけど、結構違う部分が見つけられたんじゃないですか。
うん、その時代の流行に合わせて外見が変わってるだけじゃなかったんだね。どんな人がこの作品を見てるかだとかを知った上でキャラクターは変わっていってるんだ。
そうだね、それだと時代が移るにつれていろんなキャラクターが生まれていくということかもしれないね。でも俺はさっき人気ランキングで1位になっていたルパンも大好きだし、 昔には昔のキャラクターの、今には今のキャラクターの良いところがあると思うよ。
うん、私もそう思います。ラジオをお聞きの皆さんも、今や昔にとらわれず、いろんなアニメを見て、あなたのお気に入りのキャラクターを見つけてみてはいかがですか。
ヒット作を次々生み出すゲームクリエイター、
ゆー、
有名なアニメ監督、
うー、
歌って踊れる声優や、
まー、
漫画家になりたいなら、
うーん、
ん、ここしかないですよね。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
ヒューマン。
私たちが通うヒューマンアカデミー那覇校では、年に1回ヒューマンフェスタというチャリティーイベントを行っています。
ヒューマンフェスタでは、目の不自由な方の役に立とうと、音の出る信号機のための募金や盲導犬育成のための募金も呼びかけ、去年もたくさんの協力をいただきました。
私たちの通うパフォーミングアーツカレッジでは、今年も声優さんたちと一緒にチャリティーライブをやっちゃいます。
ヒューマンフェスタ2010は11月14日日曜日、会場は那覇市にあります桜坂劇場。チャリティーライブには、ポケットモンスターオープニング、目指せポケモンマスターでおなじみの松本梨香さん。
梨香さんは毎年来てくれているんだよね。
機動戦士ガンダム第 08MS 招待オープニング、嵐の中で輝いての米倉千尋さん。機動武道伝 G ガンダム主人公ドモンカッシュ役でおなじみの関智一さん。
おー、豪華メンバーですね。
学生とのジョイントライブもあって、今パフォーミングアーツカレッジの1年生が一生懸命練習していますよ。
入場は無料ですが、ワンドリンク制となっています。
詳しい情報はヒューマンアカデミー那覇校のホームページにアップされますので、チェックしてくださいね。ヒューマンアカデミー那覇校で検索してみてください。
11月14日桜坂劇場で開催のヒューマンフェスタ2010にぜひ来てください。
歩き出したら何かが変わるよ、奇跡を今始めよう。
第1回ヒューマン学園放送部終了後に、ブログにコメントをいただきました。
ありがとうございます。
ここでそのいただいたコメントを紹介していきたいと思います。
まずはカッパさんから。和気あいあいとした雰囲気でいいと思います。琉球ガラスについて細かく説明してて、普段使ってるコップがこういう風に作られているんだと勉強になりました。そして次、怠け者に似てるねさんより。ポッドキャストで聞きましたよ。琉球ガラスの歴史や成り立ちなんか説明があって分かりやすかったと思います。
次はやなみさんから。内容が全然入ってきませんでした。音声のみで伝えるって難しいですね。琉球ガラスの作り方を口頭で説明されても、ラジオで聞いたら分かりません。工夫が必要ですね。その他、ミリヤマさん、ワイラビさん、ありがとうございました。
このコメントを受けて次も頑張ります。これからもよろしくお願いします。
それじゃあ来週もまた聞いてくださいね。じゃんけんグ
ー。ヒューマン学園放送部、この番組はヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。